いや、どうも。こんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク GG の品格です。今一瞬聞こえましたかね。撮り始めたと同時に何かの鳴き声せんかった今。動物の声。もう一回聞き直してほしいですね。ほんま、00秒。0001秒とか。いや、怖っ。ちょっともう、帰りたくなりましたね。最短ですよ、ほんと。なんと言いましょうか。河川敷でやっておりますから。猫ですか？猫こんな鳴きますっけ？こんな冬の時期に。帰りたい。何にせよもう帰りたくなりましたね、なんか。猫ですよね。こんな、河川敷でやっておりまして、暗くて何か全然わからないんですけども、この、木の木陰の方からすごい、動物の鳴き声が、しておりますけども、動物追跡スペシャルでいいですか？今日はもう、何か、この未確認生物を追え、ユーマかもしれない。危ない動物かもしれないですけども、まあなんか弱々しいとか、なんかまあちっちゃい動物のような気がします。なんせ河川敷で真っ暗で何もわからない状況でございますから、数少ない情報で言いますと、ミャーミャー言うてる。ミャーミャー言うて、なんか弱々しい。猫ってそんな泣きますの？やっぱ僕ね、動物弱者なんで、ちょっとあんま動物に詳しくないんで、私こそは、ね、動物詳しいよって方、いらっしゃったらぜひね、ご一報ください。この、猫ですね。うわ、なんか近づいてきてるのがわかるな。動物追跡ですね。これはちょっと、全然見えへんけど、ちょっとなんか怖いんですよ。動物が。やっぱね、お化けも怖い。河川敷に、この河川敷にはいるんでね、お化け。なんか、まあまあ聞いてる人にはね、関係ないと思うかもしれないですけども、なんかなんせ怖いんですよ。この夜、深夜に、河川敷にやっぱ動物。過去ね、夜景に襲われるっていうのありましたけども、僕が。いやまあ、夜景にね、ほんと襲われそうになって僕はもう狂犬病になるかもしれない。と、僕が怯える回もありましたけども。確実になんか近づいてきてるのがわかるんですけども、姿、形が全く見えない。多分向こうは見えてるんでしょう、猫はね。不利な状況ですね、非常に。やっぱ向こうは猫で、ね、夜でも、目見えるタイプの動物でございますから、こっちはなんせ人間で、音は聞こえるけども姿が見えない。これはね、すごく不利です。今、ジジイが。相手にアドバンテージがありますけども。まあいいんですよ、そんな話は。いや、ほんとちょっとごめんなさい。どのポッドキャストよりも、ここが今一番ネイチャーであり、もう猫好きにはたまらない、ポッドキャストでございますよ。もう猫系ポッドキャストの爆誕です、今日から。謎の猫。野生の猫と、一緒に、お届け、したいなと思いますけども。いや、仲良くなっちゃうよ、ジジイ。この猫と、猫ちゃんと。心通わす、そんな時間をお届けできたらなと思いますね、僕は。いやいやいやいや、まあまあまあまあまあ、猫ちゃん。僕がね、猫と心を通わすぞって言った途端ね、猫はどっか行っちゃいましたけども、もうなんか鳴き声が聞こえなくなりましたけども。まあまあまあ、そんなもんですよね。はい。僕が心を開こうとすると、向こうはどっか行く。これが僕なんですよ、僕の人生。 そのものでございましたね、この数分間は。はい。やっぱり僕はもう心を閉ざします。はい。もうやっぱり心を開こうとすると、もうダメです。いいことがありません。なので、ほんともうポケモンのコクーンがのように、硬くなるで、たまに体当たりみたいな、あれになりますよ、僕は。はい。よろしくお願いしますけども。まあ、乃木坂ちゃんの話しましょうよ。まあ、そうですね、乃木坂ちゃんは。前回僕が、まあ、カミングアウトしましたけども、ジジイの深刻な乃木坂離れ。僕は全く乃木坂を見ない8ヶ月でございました、みたいな。カミングアウトありましたけども、まあ、そっからじわじわと、まあ、リハビリかのように、ちょっとずつ乃木坂46をまた、見出してるんですけども、まあ、最新でいうところの、あれですよね、乃木坂野球部ですか？乃木坂野球部が高知県の土佐高校ですか？の、まあ、女子野球部と一緒に練習するみたいな動画ありましたけども、あれ良かったですね、あれは。ねえ、あれ。いやいやいや。まあ、向こうはね、こう、心を通じ合ってましたけどね。久保ちゃんと、土佐高校の女子野球部の、ね、部員の人と、しーちゃん、今日から、あ、しーちゃん押す、みたいな言うてましたけども。ねえ、いいですね、向こうは。ちゃんと心通わせてね。やっぱりもう一人ですよ。ほんと、猫にも見放される。落ちますね、やっぱ気分が。気分が落ちる。落ちますけども、まあまあ。いや、良かったじゃないですか、あれね。いや、何が良かったって言えば、向井さんちゃいます、あの動画で良かったのって。まあ、キャッチボールしましたけども、はじめ。その、向井さんを投げた球が、確実に、こう、なんていうかな。取った方が、手をこう、ぐーんとちょっと後ろに行っちゃうような。球質重めタイプなんか良かったですね。めっちゃ向井さんでしたね、あれは。あ、向井さんっぽいと。向井さんは絶対重い球ですよ。ほんと、パワープロでいうところの。もう軽い球ではない、もう重い球で。本当にもう最強よ。ピッツ。猫ちゃんタイム来ましたね。いや、だから教えてほしいですね。なんかこう猫好きな方がいたら。なんかのサインやと思うんですけども。ちょっと種類変わりました。まあどうでもいいんですよ。猫ちゃん。心通わそうかな。なんかこう不思議なことにね、まあまあいいや、乃木坂野球部の話でございますけども、その向井さんがね、とにかく良かったんですよ。で、一番最後に、乃木坂46にかけてノックを46回成功させるぞみたいなやってましたけども、まあなかなか忖度のあるノックでね、そう土佐高校の女子野球部の時は結構痛烈な打球で、こう、乃木坂野球部、乃木坂メンバーへの時は、めちゃめちゃもう何、死んだ打球というか、かなり、もう、勢いのない打球のあの、忖度のおもろかったですね。まあまあね、ほんと万が一があったら、終わりなんで、あの監督。いや、やったろうなと思いますね、あの打球、ノックやるの。万が一、ほんと、ね、あのノックの球が、変なバウンドして顔とか当たったらもう終わりなんで、あの監督のね、メガネ外したら目でっかいがもう一生できひんようになるんで、もうほんとよかった。でも、最後もう監督も乗っちゃって、結構乃木坂ちゃんにも強い打球をやってたのがいいですね。そうそうそう、ほんとなんかライナー性のある、勢いのある打球で。で、やっぱりね、この向井さんが良かったんですよね。そう。まあ、ノックっていうのが、全員サードを守ってて、ショート方向に打球が飛ぶのをキャッチするみたいなノックやったんですけど、向井さんがこれね、左利きやったんですよね。そう、左利きでサード守るって、まずないんですよ。もう、日本野球、100年ぐらいありますけども、始まって以来ちゃいます。もう、サード、左利きの人。いやもう、ね、だって、左利きの人がサード守って、そのショートの打球取るっていうのは、絶対逆サイドになるんで、面白かったですね。あのなんか、でも向井さんがね、奮闘する姿。やっぱあれがやっぱ向井さんですよね。なんかやっぱ向井さんっていつ何時も逆境の中やってるようなイメージあるんで、でもその中でもね、最大限パフォーマンスするのがやっぱ向井さん。 が、ほんと凝縮された動画でございますよ、あれは。もう向井さん、やっぱ好きになりましたね、あれは。よかった。向井さん、ノックおもろかったな、あれ。そう。で、結構向井さん、守備うまかったですもんね。そうそうそう。こう、久保ちゃんもね、めちゃめちゃなんかセンスある感じが良かったですね。そう。あと、まあ、柴田ちゃんも、こう、運動神経いいんやろなっていうのが、ありましたね。そう。まあ、黒見ちゃんも黒見ちゃんで、ちょっとなんか、変な感じというか、個性的な、個性的なって言ったらまだあれですけども、伸びしろがありそうな守備で良かったですね、黒見ちゃん。まあ、やっぱ、とにもかくにも言えば、向井さんの時間でしたね、あれは。向井さんの魅力が最大限出てる、いい動画でございましたね。やっぱあの、サードの左利きのノックはあんま見れないプレミアムの映像でございましたよ。なんていうかな、こう、体育会系の実はいらんトレーニングみたいなんで、うさぎ跳びがね、なんかもう昭和の頃はようやってたけども、実はあれ意味ないみたいなね。うん、ただ、なんかどこの筋肉もつかへんみたいなありますけども、ただしんどいだけみたいな。ありますけども、それと同レベちゃうんかなと思いますね、あの、サードの左利きの人がノックする映像。まあまあ、そこまでとは言わないですけども、まあでもちょっと高野連には見せれないよ、あの映像は。本当に高野連、憤慨するんちゃうかっていうぐらいの映像でございましたけども。いやいやいや、よかったじゃないですか。いや、いいですね、乃木坂野球部はこう、やってるぞっていう、やってる感ありますけども。いや、ぜひね、9人集めて野球やってほしいですね。やっぱ僕はこの乃木坂どこへがやっぱすごい好きやったんで、ね、あの、バッティングセンター会ありましたけども、やっぱもう全員入れてもいいのではないかなと、4期生は。うん。即戦力よ、やっぱり。即戦力で入れてほしいですね。バッティングセンター行ってないんですか？乃木坂野球部って今ふと思ったんですけど。なんか守備ばっかちゃいます？なんか、里崎さんの、コラボ会みたいなもんなんか守備しなかったでしたっけ？キャッチャーミット持ってみたいな。あんまもう打撃は捨ててるんですか？あのチームは。守備守備で。やっぱ1点を守り抜くみたいな渋い試合をするんですかね？ねえ、なんかこの、スモールベースボールみたいな。まさに日本の野球みたいな昔のね、WPC で揶揄されてましたけども、ホームランのない日本のスクイーズばっかり、バントばっかりの、日本の野球はスモールベースボールでしょうもないみたいな言われてましたけども、もうなっちゃうよ。あんなことまた二の前になっちゃうよ。本当に。いや、でまさにあれこそが、小技の効いた野球こそが、いや、僕は好きですけどね、スモールベースボールってあんな揶揄されてますけども。いや、やっぱ乃木坂こそが本流であるを見せつけるかごとく、バントばっかりの、ギラとバントの、WBC の2005とか、あのあたりの、2009とか、あの辺の、ね、野球やってほしいなと思いますけどもね。いやいや、まあ、日向坂とかでやってほしいですよね。日向坂もやっぱ何かにつけて、野球野球でやってきてたんで、ぜひそこでね、全面対決してほしい。やっぱ、それこそやっぱ、ああ、でも日向坂、すごいね、やっぱ、派手な野球しそうですもんね。そう、なんか小技とかを捨てて、全員ブンブン丸でやってそうな気しますもんね。あ、いいじゃないですか、その対比で。東京ドームとかでやってほしいですけどね。昔のジャニーズみたいに、あの、スマップの中井さんとか、カトゥーンのね、亀梨さんが大活躍する、あんな感じで野球やってほしいですね、女性アイドル版で。野球、東京ドームで、見たいなと思いますけども。まあ、スマップも、解散しちゃいましたしね。そうですよね。スマイルアップですもん、今、ジャニーズは。名前も変わりましたもんね。そうでした、そうでした。寂しくなりましたね。乃木坂ちゃん、まだしましょうよ。猫ちゃんタイムですね。これ、猫好きにはたまらないでしょ、このニャオニャオ、ニャオニャオ。これたまらないんですよ。いや、これね、体験しないとわからないんですよ。猫かわいいとか言いますけど、 この深夜の河川敷の真っ暗の中、猫の声だけがするのを、もうさっきも言いましたけども、めっちゃ怖いんですよね。やっぱ猫ちゃんも好きなのかな。やっぱ野球の話食いついてくれたんかな。ジャニーズが好きなんかな。どっちなんでしょうか。まあ今週の乃木坂工事中はですね、ドンクサクイーン 2023! ドンクサクイーン2023でございましたけども、いやいやいや、もう今週がもういっちゃ面白かった。本当にこれはもう書けねえなしで。もう絶対的に、ドンクサクイーンが一番良かったんちゃうかなと思うんですけどもね。まあまあ、乃木坂メンバーの中でもドンクサそうな子を集めてね、一番を決める企画でございましたけども。まあいろんな企画がありましたね。荷物をスムーズに運びましょうとかね。テーブルがあって、まあその上にお菓子やら、なんかボールやら、傘やら、いろんな荷物があって、それをバーをまたいで反対側のテーブルの上に早く運びましょうっていう、本当もうオリエンテーションかのような、なんかもう予算がギリギリの、切り詰めて切り詰めて、これ絶対何か裏があるに違いないと勘ぐれる、春とか、夏ぐらい来年の海外ロケ行ってるんちゃうかなっていうぐらいの、もう今、もう節約節約でやってましたけども。でも、あのシンプルな中にもめちゃくちゃ戦略性があって、いや、これはね、どのレースも本当もう、名場面、名シーン、名バウトの数々、すべてが本当輝いてましたね。輝いてましたというか、素晴らしいレースでございましたね。いやー、これはちょっともう、よかった。なんていうかな、デンちゃんですか、やっぱり、こぼしの女王と言いましょうか。あの子がやっぱ輝いてましたね、あのレース。すごいなんか、ドタバタしてて、なんやったっけな、最後の方、ティッシュの上に、水の入ったコップ乗せて、みたいな、移動してるのを見て、梅ピオが、うわ、やってるわ、みたいな、いつもこんなんやってるわ、みたいなを、ボソッと言ってる、ほんま、テレビを見てる視聴者のかのごとくのガヤ。あのボソッとガヤはいいですね。梅ピオの何してんのみたいなあのリアクションすごい僕好きでしたね。面白かった。あ、ですけどもやっぱりこう池田テレサちゃんがまだ輝いてましたね。ナンバーワンちゃいますかねえ、やっぱあの子、ね、対決する前にこう作戦会議を立ててました言うてましたけども、いや誰とみたいなバナナマンが突っ込んでましたけども、やっぱねこの東京芸大ですかね、この春から入学されて、やっぱ本格的なもう芸術家と呼べる彼女。やっぱ芸術家っていろんな面を持ち合わせないといけないんでね。やっぱ喜怒哀楽を、こう、物にぶつけるのがやっぱ芸術家なんでね。絵を描くなり、こう、なんか彫像っていうんですか？像を彫ってみたりとか。で、やっぱよりそういうのを持ち合わせとかないといけないのが多分芸術家と思うんでね。だからいるんでしょうね、そういう。なんか、ねえ。天使と悪魔じゃないですけども、的な、イマジナリー池田がいっぱいいるんでしょうね。この頭の中には。やっぱいいですね。素晴らしい。で、まあ、池田テレサちゃんのね、作戦が、こう、ビニール傘をガッと広げて、その内側っていうんですか。あっこに荷物、全部の荷物をバーッと入れて大量に運ぶという作戦でございましたけども、いや、もうこんな手があったのかーって、ほんと僕も、頭抱えましたもんね、あの瞬間。裏の裏をつくというか、ルールブックに載ってないのをやるみたいな。なんかありましたけども、たまに甲子園とかでね、頭脳プレイみたいなんで、こんな作戦あったんかみたいなありますけども、ほんま、ハンターハンター読んでるような気持ちになりましたね、僕は。はい。あの頃のハンターハンターを読んでる、頭脳プレイみたいな。ゴンがね、最後、グリードアイランド編でしたっけね。ボス、悪い奴を追い詰める、じゃんけんグーで、最後倒すあっこ。思い出しましたね。はい。みんな、多分あっこ思い出したでしょ、絶対。中西アルノちゃんが傘広げて、荷物、お菓子入れてる瞬間。ね、グリードアイランド編のラスト。ゲンスルーでしたっけね。ゲンスルーを穴に落っこちてみたいな、なんかありましたけども。じゃんけんグーを。寸止めするみたいなね、ありましたけども、ほんともう、ボマーミーっけってことですよね。はい。ありがとうございました。でもやっぱ、 こうペットボトルの水をね、傘入れた時にこう傘がぶっ壊れるシーンはなんか心躍りましたね。心躍るというか、テンションわってなりませんでした。あれな、僕だけかな。すごい、なんかあの瞬間こう、人類ってこういうことやなと。やっぱ、なんやろね、芸術ってその、ね、失敗と成功の繰り返しみたいな。まあ何ですか、トライアンドエラーって言うんですかね、やっぱその繰り返しの先に芸術があると僕は思いますし、やっぱ科学とかやっぱあらゆるものを人類すべて成功と失敗の元に成り立っているわけでございまして、やっぱね、あの瞬間もう人類でございました。なんか、池田テレサちゃんが傘ぶっ壊した瞬間よかったですね。はい、ちょもうよく分からなくなりましたけども、まあとにかくもうアーティスティックでございましたね。池田テレサちゃんはよかった、可愛かった、素晴らしいじゃないですか。とかまあとは、そうっすね。あ、僕ちょっと気になったんが、井上凪ちゃんですか。井上凪ちゃん立ち姿がちょっとなんか猫背気味なんが良かったですね。僕猫背が好きですね。ちょっと姿勢が悪い感じやったんが良かった。井上凪ちゃんやったな、あれ。いや、あの、井上凪さんやな、というか、なんやろね、あんななんか、まあ、ちょっと気の強そうな顔してて、猫背っていう、あの、アンバランスさというか、そこすごいいいですね。可愛かったの、井上凪ちゃん、立ち姿。いいですよね。あの、ほころびがいい。猫背というほころびは素晴らしいよ。可愛かったですね。でも、弓道やってたんですよね、井上凪ちゃんって。あの、弓矢の。なんか姿勢命っぽいですけども。ね、弓道ってまあ武道でありながら、まあ、なんかね、礼儀作法を重んじる、なんか姿勢第一みたいな印象でございますけども。まあそこもなおいいですね。弓道をやってて猫背気味ってめちゃめちゃ、いや、乗っかってますよ。いいキャラ乗っかってるなと今思いましたね。可愛い。素晴らしいじゃないですか。あとまあ中西アルノちゃんですか。あの子もちょっとこう、なんですか。あの、チャレンジシーヒンメンバーは目隠しをせなあかんのですよね。あの、まあ、なんていうかな。チャレンジする人の戦法とか、なんか攻略法みたいな見ちゃうから、やっぱそこを公平にするために全員目隠しみたいなやってましたけども、中西アルノちゃんがなんか不本意に目隠し取ってましたけども、あれはなんで目隠しを取ったのか、謎ですけども。なんか痒かったのか何なのか、カメラもちょっと追い切れてなかったんで、設楽さんがおい中西みたいなの言ってたんで、ちょっとあっこ映さないとダメですよ、ちょっとカメラ、やっぱ誤解を生むよ、あれは。本当に誤解を生んじゃそう。やっぱそういうちょっとしたことで誤解がでかくなるからな、ね、そこをちょっとちゃんとしないと乃木坂工事中は良くならないよ。こんなこと、もう苦言中の苦言でございますけども。こんな、どうでもいいですけどもね。それはもっと楽しい感じで僕は見たいなと思いますけども。見なあかんなと思いますけども。なんかこう、あの企画を見て感じたのが、あの子のその、一番なんかいろんな表情を見せてたような気がするんですよね。設楽さんとちょっと言い合いみたいなしたりとか。でもまあすぐ負けちゃいましたけども、中西アルノちゃんが、もうダメだーみたいな言うてましたけども。いや、あの子はもうあと2年すりゃ、設楽さん言い負かすぐらいの何かね、目はしてましたね、あの子。負けた言うたけど、負けてない目してましたね、目は。中西あのちゃんの目を見てほしかったね、あの時の。全然負けてないけどね、みたいな目をしてたのが可愛かったなと思いますね。あとはそうですね、ま、遠藤さくらちゃんも可愛かったですね、あの、荷物運びレース。そう、つつやめちゃんがね、また傘広げて、もうあれは成功してましたけどね、つついちゃんのやつは。成功してましたけども。で、まあ結構圧倒的な差で負けちゃったんですよね。その時に、遠作ちゃんが、私はその形そのままで運びたかった、みたいな言ってましたけども。いや、なんかめちゃめちゃあの発言良くなかったですか？まあなんかそのつついちゃんのような柔軟性みたいなものはないですけども、まあでもなんかその愚直さみたいなを評価してほしい。とか、多分そういう意味だと思うんですよね、遠作ちゃんは。私はもう、王道で行きたい。小細工なしの一点突破の王道アイドル行きますよっていう宣言なんで、あれはもう遠作ちゃんからの僕らへのメッセージなんで、やっぱそこを見てほしいですね。可愛かった。素晴らしいよ。で、ちょっと僕思ったんですけども、 まあ、前回ですか、僕、まあ、8ヶ月、乃木坂工事中を見てなかった。まあ、だいぶブランクあるんですけども、まあ、前回の、ハロウィンパーティーの時にも思ったんですけど、もう、遠作ちゃん、あかん子の扱いされてますね。なんか、この子はもう、なんか、あかん子みたいな扱いを受けてるのがちょっと僕、ショックでしたね、バナナマンから。なんかね、企画内容がもう、わからへん子みたいな。悲しかった僕あれいやなんか確か僕ポッドキャストでもこのポッドキャストでも遠作ちゃんってああいうゲーム企画とことん弱いよなみたいな話したと思うんですけども、どんな競技やったらあの子は勝てるんかなみたいな話しましたけども、いやにしてもちょっとあの扱いはもう目に余るというか、いやあ、ちょっと笑っちゃいましたね、もう前回といい、今回といい。いやバナナマンから面白い、もう僕はちょっとすごい笑っちゃいましたね。あ、分かってないよこの子みたいな言ってんの素晴らしかったじゃないですか。あとはそうですね、まあ、ぐらいですか。あとはまあ風船ガムチャレンジ、風船ガムチャレンジでございましたけども、まあどれだけ大きく風船ガムを膨らませるかっていう、いや近年稀に見るローコストよ。いやまあでもアイドルがその風船ガムを膨らます瞬間を見れる、いやまあそれはまあトントンです、トントンというかまあプレミアモンでございましたね、あの映像は。よかった。でやっぱ良かったのがその膨らます瞬間をちゃんと捉えてた、そこを静止画で見せてた、あの瞬間もまた可愛かったですね。よかった。ヨダちゃんですよね。ヨダちゃんが、まあ、企画内容を聞いてるときに、ここで今ちょっと練習はありですかみたいな、こうバナナマンに設楽さんに聞いてましたけども、で、設楽さんが、いや、ダメですよ、と。で、ヨダはいつもなんかそんな小ずるいことするよな、みたいな時の、あの、なんかね、小悪魔笑顔。何あれ。可愛かったな、あれ。あんなんされた終わり。もう、終了よ。なんか、もうあんなん、一番可愛いやつなんですから。ヨダちゃんのやっぱ小悪魔が、ほんまに小悪魔なんですよね。ちょ、僕思う、世に、まあ、いっか。まあ、問いかけます。小悪魔、まあ、いっか。まあ、ヨダちゃんがあれ、すごい可愛かったですね。あの笑顔。悪だくみの笑顔みたいな可愛かったじゃないですか、ヨダちゃん。で、また、風船ガムを膨らましたときに、口になんか手を添えて、なんか4歳児のピースみたいな、4歳児ピースみたいな、まあ、めちゃめちゃ可愛くなかったですか、あれ。なんかあの口元に手添えてるあのポーズ、ちょっとあれ流行るでしょ。なんとも言えない、アンニュイな。またなんかね、こう、風船ガムがそうさせるのか、やっぱ風船ガムっていうちょっとやっぱ子供じみた。あれがあるからか、なんか、幼く見える。全員、可愛い。素晴らしい。発明でございましたね。ヨダちゃん可愛かったな。あの、ちょっと、ホンダの手に添えた、あの写真、待ち受けにしたいな、僕。いや、ぐらい、ちょっと今年一可愛かったかもしれないですね。ヨダちゃんのあのポーズの風船ガム、可愛かった。よかったな、ヨダちゃん。ま、つつやめちゃんも良かったですね。そう、つつやめちゃんの風船ガムチャレンジも、まあ、なんかおそらく、初みたいな、初めてチャレンジやったんですよね、あの子は。で、風船が全くできひんくて、なんかもうなんか悲しいのか何なのか、まあ、なんかでも悲しげな表情。可愛かった。なんかちょっと泣きそうでもある。あれがやっぱ吐かないっていう表情なのではないかなと思いましたね。やっぱ一時期ね、吐かない乃木坂みたいなイメージありましたけども、一番体現してるよ、今。つやめちゃんだけ体現してるの。あの風船ガムチャレンジ失敗した時の顔。可愛かった、あれ。いや、またなんかあれも、5歳児に見えましたね、僕は。なんか忘れ物した5歳児のような表情してましたけどもね、可愛かった。素晴らしいじゃないですか。あと、まあ、中西アルノちゃんも可愛かったですね。そうそう、チャレンジする前に、私、風船をこの前、家で膨らましたんですよ、みたいな。まあ、なんか、風船ガムじゃなくて、風船をね、 家で膨らましたから、まあできるでしょうみたいなエピソードを話しましたけど、家で風船膨らますてもうめちゃめちゃ陽気よ、あの子。なかなかないよ。大人になって、風船膨らます瞬間。どういう状況やったのか。これまた気になりますね。中西アルノちゃんの。なんで目隠しとったのか。あとなんで家で風船膨らましたのか。謎が謎を呼ぶ女性でございましたけども。で、まあチャレンジして、あの小さい風船ガム見ました？皆さん。あの、なん、BB 弾サイズというか、もっと小さいね、あれ。いくら？安いいくら？一粒。サイズの風船膨らましてましたけども。いや、あんなん無理よ。逆に。あんな小さい風船ガム、やれ言う方がもう、難易度高いですけども。いや、ほんとあれはなんかもう、現代技術かのような、現代美術を見てるかのような気分になりましたね。いや、すごかった。なんか中西アルノちゃんのあの風船ガム。こう見る人が見たら、あれは芸術性バリ高よって言いそうな類の品ですよ。なんかこう風船ガムは、なんか社会への不満を表すもんであり、あの大きさはミニマムな、あの大きさはなんか、マクロであり、ミクロである。そっから全てが始まるんや、みたいな、ちょっと僕、講釈垂れて、送りたいな、メトロポリタン美術館とか、いろんなルーブル美術館とか、ありとあらゆる美術館に送りつけたいな。今の現代芸術はこれですよ、つって。ぐらいなんかね、あれは、あれもまだアーティスティックでございましたね。やっぱ5期生、多いですね、乃木坂5期生にはアーティストが。ぐらいちょっとなんか笑えましたね、あの小ささ。で、やっぱ全員に言えるのが、あの、ドンクサクイーンに。もう、一気に膨らましてましたよね。そう、一息で、風船ガムを膨らましてたのが、やっぱ面白かった、可愛かったですね。でも、あれはね、徐々に、ゆっくり、空気入れなあかんのに、もう、ふっ！ほんともう、吹き矢のごとく、ほんま、戦国時代の忍者かのような、暗殺するかのごとく、もう、ふっ！って一息でやってたのが可愛かったですね。可愛いのよ、あれが。ああ、可愛かった。あとは、まあ、まだ池田テレサちゃん、可愛かったですね。風船ガム膨らましてる池田テレサちゃん、可愛かった。なんか似合ってましたよね、何よりも。なんか風船ガムを膨らましてる様子が似合ってた。うん、可愛かったな。なんかあの子だけもう特例で、これからはね、ずっともうくちゃくちゃ、風船ガムプーで膨らましてもいいぐらいなんか似合ってましたね、僕は。様になってた。可愛かったですね、池田テレサちゃん。よかったなぐらいですね。あとはまあ最後のラップ包みチャレンジ、ラップ包みチャレンジございましたけどもまあ三つの料理があって、それをなるべく早く綺麗にラップするっていう、ほんまもう人間の尊厳を疑われるような企画でございましたけど、いや、あれ、いや、ラップできるかどうかっていう、なんなの、あれ、もう賢いチンパンジーみたいな話ですよ。誰でもできる。全員戸惑ってましたよ、あの企画を聞いて。筒井あやめちゃんも、いや、私、19歳ですよ、みたいな言うてましたけど、いや、ほんまにそうよ、あれは。舐めすぎてるんですよ、もう。乃木坂、コーディジュースタッフがもう乃木坂ちゃんを舐めすぎてるっていうのがもう、如実に出てました、あれは。いやもうこれはちょっともうなんか僕が言えることはないですけども、ほんまもうメンバーが、ただ単に、まあでも、ラップがね、ちょっとこう、やりにくい。そう、ちょっとなんか安物のようなラップで悪戦苦闘するみたいなのが映されてましたけども、まあこれと言っても言うことはない。映像でございましたよ。ほんとごめんなさい。あれはちょっともう、大変でしたね、あれは。難しい。まあでもそうか、そうっすね。まあ原点かな。そう。ラップした後に最後日村さんがちゃんとできてるかチェックして、あかんかったらまあ原点。プラス1秒、プラス2秒みたいな原点、ちょっと厳しすぎましたね、あれ。信じられへんぐらい日村さんが 誰だったかな、井上さくらさんちゃうわ、井上なぎちゃんの、まあ、井上なぎちゃんがなんかもうちぎ、なんか細かくちぎってラップするみたいな、ほんまなんか継ぎはぎラップというか、うん、継ぎはぎラップしてましたけども、それを見て、あ、汚い汚い、もうこれも汚いみたいな、あの言い方ちょっとほんまもう小じゅうとめみたいな採点方法でしたね、あれは。ちょっと信じられへん、いや、まあ信じられへんというか、まああの言い方がね、すごいこうねえ、ちょっとシュート目感強かったな。まあちょっと僕が一番疑問に思ったんが、まあその井上なぎちゃんが3秒ぐらいなんですよね、継ぎはぎのやつが。見た目がすごい汚いのが3秒ぐらいで、かきちゃんのやつ、そう、かきちゃんがもう最後もう大量にラップを伸ばしちゃって、ビローンって伸ばしちゃって、それをケーキにかけてたんですよね、確か。で、まあだいぶ余ってるラップ、ラップしてんねんけど、まあすごいビローンってなんか垂れてるようなラップ、あれがマイナス3秒やったんか、僕もうちょっとあれは、あの採点一番どんくさいでしょ、あれが。どう見ても、ちょ、僕はこれほんと提訴したいよ、告発したい。僕はもうどこに、海外特派員にいようかなと思いましたね、僕は。ジャニーズを告発したかのように、海外特派員がことをでかくしたいですね、僕は。あの採点はいかがなものかな、絶対どんくさいよ、カギちゃんがあの競技一番嫌のに、なんか甘かった激甘採点でございましたよ、カギちゃん。なんかケーキに、そう、もうビローンってなって手から落ちて、ラップがケーキに落ちてバウンドしてましたから、やっぱあんなも一番原点よ。一番どんくさいはずやのに、原点甘かった。いや、これ、たびたびあったんですよ。ちょっとこう、テレビ東京に僕が異を唱える場面というか、ありましたけども、ほんとこれはもう海外特派員にも言います、僕は。知り合いいないですか、皆さんの中に海外特派員の方、もしくは知り合いに海外特派員の方いるよって方、ちょ、ご一報ください。僕はもうこれは絶対にちょっと正さなければいけないと思いましたね。ええー、あと、まあ中西アルノちゃんですね、やっぱり。中西アルノちゃんが挑戦する前に、私はもうラップという概念があんまないって言ってたから良かったですね。なんか気にしないみたいな、あの発言、衛生管理、衛生観念でございましたよ、あれは。低層観念があるならば、衛生観念もあるんですよ。衛生観念激ゆる女性でございましたね、ちょっと中西アルノちゃんが。そう、やっぱもう全部もう直で、ラップせずに直で入れてますみたいな、あの発言良かったですね。やっぱ低層観念僕厳しいですけども、衛生観念は緩めでございます、僕は。いいやんって、ええやんって僕になりましたね。中西アルノちゃん。やっぱ最高でしょ。パサパサ。全部パサパサなっちゃう。中西アルノちゃん可愛かったですね。まあ、あとは、ヨダちゃんが結構丁寧なのが良かったですね。そうそう。なんかヨダちゃんガサつかなと思いきや、そう、丁寧めで可愛かった。ちょっとなんか、印象変わりましたね。そう、可愛かったヨダちゃんとか、まあまあ、でもあとヨダちゃんといえば、挑戦前にラップと、あのヒップホップのラップをかけて焼肉ラップをやってるんですっていう話してましたけども、まあメンバーと焼肉行って、その中でちょっとラップかましましたみたいな、あのエピソード、ヨダラップ可愛かったじゃないですか。なんか、みなぎるパワー、合うよね、サワー、みたいな言うてましたけど、やっぱこれなんですよ。もう日本語ラップって今、最先端行ってるんですよ、ヨダちゃんが。いや、聞かしてあげたいですね、クリーピーナッツの二人に。ね、最近あの、ビリケンっていう曲出しましたけども、いや、ほんともう早すぎてちょっと何でかわからん。やっぱヨダちゃんぐらいの、みなぎるパワー、合うよね、サワーでいいんですよ、もうヒップホップ。ヒップホップってそういうことでしょ。やっぱ日常とか、そこでふと思ったことをリズムよく言うのがラップなんで、だからヨダちゃんのね、晩飯食べながら、みなぎるパワー、合うよね、サワーでいいんですよ。あれこそが本流ですよ、もうヒップホップの本流を言ってるんで、 これがほんとラップなんですよ。ほんとごめんなさい、クリーピーナッツ。本流から外れてるかもしれない。ビリケン。まあ、ミュージックビデオね。めちゃめちゃかっこいいですけども。ほんともう大阪で撮ってる。もう大阪府民大歓喜のビリケンでございますけどもね。いやいや、やっぱヨダちゃんが今、ほんと日本語ラップのど真ん中行ってるんでね、ヨダちゃん。ちょっとあれを見て勉強してほしいなと思いましたね。はい。はいはいはい。で、ヨダちゃんのラップしてるときに、なんか手拍子ありましたけども、乃木坂メンバー誰一人手拍子してへんのが良かったですね。あれ。ヨダちゃんが一生懸命ラップしてるのに、そう、奥田いろはちゃんだけ、唯一ですよ。あんだけおって。あの子だけ手拍子してんのがほんまに良かった。めっちゃいい子やなっていうのが伝わりましたね。いや、奥田いろはちゃん良かったんですよ。風船もね。風船ガムも誰よりもでっかいの膨らましてましたし。いや、奥田いろはちゃん可愛かった。良かったじゃないですか。ねえ、これ。まあ、そんなこんなで、ドンクサクイーンは、中西アルノちゃんがね、なっちゃいましたけども。そこのまあ、コメントで、中西アルノちゃんが学生時代バイト、イタリア料理屋でバイトしてるときに、伝票を、伝票入れじゃなくて、お客さんの水の中に入れたって、みたいな話してましたけども、もうあれはちょっともう、どんくさを超越してる。もうなんか、まだ別のジャンルの話してましたけども、よかったですね、あれは。可愛かったよ。あれってどうなの？ファミレスなんですかね？なんかようよう考えてみたら、ちゃんとしたイタリア料理屋って、なんかくるくるってやって伝票大きいにしてるみたいな。まあ、わからないですね、結果。考えても答えは出ないですけども、いや、これ、サイゼリアでバイトしてたっていう可能性あるんですから、これは、夢ありますね。サイゼから乃木坂へ。素晴らしいじゃないですか。よかったんですけども。いや、だって高校生とかでしょ？おそらく中西アルノちゃんが。ねえ、これ素晴らしい。まあ僕も高校生の時、飲食店でバイトしてる時に、あらゆるどんくさをかまして、当時の店長に、包丁を向けられて、殺すぞって僕言われたことあるんで、中西アルノちゃんがドンクサクイーンならば僕ドンクサキングなんですよね。だからもう笑えないんですよ、あの回見ても。全く。僕も同類なんで、ちょっともうやめてほしいなと思いましたね。なんか今の時代、ね、個性を重んじる、個性を尊重し合うみたいな時に、お前ドンクサいなを際立たせる。このなんかテレビしてましたね。乃木坂工事中は本当にテレビ最後の希望ですよ、あれは。いいですね。ああいうのをね、オブラートにする時代ですけども、乃木坂工事中だけはもう際立たせる。最高でございましたね。はいはいはい、お便り読んでいきたいなと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在は乃木坂大岡中のブログですね。ブログのコメント欄からバシバシお便りを待っておるんですけども、あとはまあツイッター X ですね。X のまあハッシュタグ乃木坂大岡中で、何かつぶやけば僕がこう読んでいきたいなと思うんですけども、現在募集しているテーマが愛されマーヤと嫌われジジイですね。はい。どうやったら僕が愛されマーヤのように愛される人間になれるのか、その方法、秘訣を募集しております。あとは、ま、前回言いましたけども、僕、ジジイの品格に、乃木坂を布教してくださいですね。はい。僕が、最高の、八百長エンドへ到達するために、君から僕に、何かこう、乃木坂ってこんなグループですよっていうのを教えてください。とか、まあ、YouTube にある、この動画を見た方がいいかも、みたいなんがいいかもしれない。乃木坂配信中でいっぱいあるんでね。この8ヶ月間。あるんで、これを見たらジジイ思い出すぞっていうのがあれば、ぜひ教えてください。勝手にアップロードしている非合法のやつはちょっとなしでお願いしますけども。ぜひ乃木坂配信中の方から教えていただきたいなと思いますけども。 今日もいただいたんで読みたいなと思います。これですね、神宮の総括、あちこちでメンバーが行ったり書いたりしてるからな、設定温度の勉強し直せよ、人の心がわかるってそういうことやぞ、といただきました。ありがとうございます。神宮ってことはまあ9月ですね。9月のお便りでございますけども、ちょまあ神宮は見てないんで、まあごめんなさい、何とも言えないで、ブログも読んでない、最近から読み出しますけども、この9月上旬はちょっと読んでないんであれですけども、でまあ設定温度をまだ勉強し直せよと、まあそっから人の心がわかるぞって言ってますけども、改めて聞き直しました。設定温度。ちょっとわからないことに、わからない方に説明しますけども、このポッドキャストと乃木坂46の設定温度は根深い問題がありまして、まあ、設定温度事変なんて言ってますけども、この設定温度が、当時、乃木坂46全員歌唱の曲として発表されたんですよね。初、アンダーとかセンダー、アンダーとか選抜とかで分けてますけども、ユニットとかいろいろ区切りありますけども、それを超越してもう全員参加、全員で歌おうやっていう曲でございます。で僕がこの曲聞いて、なんやこれみたいなちょっと言っちゃったんですよね。なんやこれとは言ってないですけども、これはちょっと盛りました、持ってるでって、ほんま高瀬マナさん言う感じございますけどもね、マナフィー言っちゃう感じで、まあ言っちゃいそうなんですけども、まあなんかとにかくよくわからないと。なんでこの歌詞、この曲で全員歌唱の意味が僕にはわからないみたいな言った時に、リスナーの方からめちゃくちゃお叱りを受けて、ああもうこれはもう、設定温度事変やって僕は言っちゃった。ですよね。設定温度、よくわからないからの設定温度事変があって。でまあ神宮見てないからわからないんですけども、またあれですか、鬼別で歌ってなんかセンターステージ行くみたいな演出だったんですか、早歩きしながらわからないやったんでしょうね、おそらく。うん、3期生が歌って4期生が歌ってセンターの方行って、5期生が歌ってセンターの方行くみたいな演出だったんでしょ。いやだようわからないんですよね。でまあ改めて聞いたら、あの曲ってやっぱりまあなんか男女が一つ屋根の下で設定温度に悩んでる歌でしょ、常に男の方というか、まあ A の方がで、寒がりの B を思って A がずっと汗びっしょりみたいな、設定温度もっと避けたいけど、あの子のために僕は汗びっしょり、秋が来るっていう歌でしょいやだからこれってもうなんか社会でしょ、犠牲の上でこの社会が成り立ってるみたいな、誰かが汗をかいてるから誰かが得をしているという、そういうなんか円滑の歌ですかこれは、そういうなんか資本主義みたいなことわからない、社会主義なのか何主義なのかわからないですけども、とにかく社会でしょこれってねえ、ジジイがやっぱ寒いこの寒空の下で酒を飲みながらのたまってるのを聞く君、暖かい部屋で優雅に聴いてる君が僕を嘲笑ってるのが社会なんでしょ。それでこのポッドキャストが円滑に進んでいる社会ですかこれは。設定温度、ここも設定温度ってこと、僕が男で汗びっちょりじゃないですけども、ほんまもう油汗びっちょりみたいなことでしょ、不本意な発言してみたいなことを、ちょっとわからない、人の心がわからないんですよ僕には、人間じゃないから、僕は早く人間になりたいでおなじみでございます、妖怪人間でございますから、僕にはもうわからない次元でございましたね。ありがとうございました。今年もわからずじまいでございましたね。設定温度とは何なのか、今年の解釈は社会なのではないかなと思いました。ありがとうございました。次読みたいと思います。10月18日、やいじじい、しれっと復活してるやん。前回の最終回は何やったんや。また終わる詐欺か。ほんまにじじいの言うことは嘘ばっかりで真実はないな。まあまた定期的に配信してくれたら聞くから頑張れ、といただきました。ありがとうございます。 2個前ですね。ジジイの承認欲求がうずいたから復活したみたいな話を受けて、コメントしてくれたんですけども、まあジジイの言葉には真実がないな言うてますけども、まあ僕の発言には本当のことは何もないんでね、今日の全ての発言 95% は嘘なんでね、はい。ただ 5% はほんまなんで、やっぱそこですよ、ほんとそこを見極め大事でございますからね、やっぱそこの本音の部分をどうか皆さん汲み取ってほしいなと思いますね。ぐらいですか。いや、もうちょっとなんか喋りたかったですね。何か、まあ復活したんでね、そう、また定期的にやっていくんでよろしくお願いしますよ。ありがとうございました。次読みたいなと思います。お久しぶりです。まだ聞けるなんてびっくりしました。ずっとやってほしい、ずっとやってほしいですねといただきました。ありがとうございます。おがちゃんからいただきましたね。ハンドルネームあります。ハンドルネーム大好きよ、おがちゃん。ありがとうございます。びっくりしましたね、おがちゃんもね、ずっとやってほしいですね言ってますけども、年内で終わります、おがちゃん。おがちゃん、あとまあ5、6回で終わりますよ、おがちゃん。ねえ、おがちゃん、サイレントリスナーやったんでしょ、おがちゃん。教えて、乃木坂。乃木坂って何？ほんま、乃木何よ？乃木どこ？乃木坂工事中？乃木坂って何？で、もう三部作よ、僕からしたら。教えて、おがちゃん。やっぱね、僕は名前があったらもうとにかく問いかけますよ。おがちゃん、おがちゃん、おがちゃん。ひらがなで、おがちゃん、おがちゃん、おがちゃん、おがちゃん。もうね、やっぱ名前があったら僕は叫ぶんでね、よろしくお願いします。ありがとうございました、おがちゃん。おがちゃんですよ。次、読みたいなと思います。10月21日土曜日、野球ボールマン、ジジさん、おかえり、帰ってきてくれてありがとう。で、どの面下げて喋っとんねん、我いてまうぞ、この出戻り野郎が。あと4回と言わずに300、500、1000と、ええ加減に1000回かっこ1000回を目指して頑張ってください。聞きはしませんのでといただきました。ありがとうございます。こっからあれですね、この辺からその僕が配信再開したに対してのお便りでございますけども、先のオガちゃんもそうですけども、いや、ちょっとこの方のその304回と言わずに300、500、1000回とやっていかんかい。何でしたっけ、この、300、500、1000と、ええ加減に1000回！過去1000回を目指して頑張って。いや、この、ええ加減に1000回と1000回をかけれるっていうのはわかるよ、ジジイ。この方、見くびりすぎですよ、ジジイの品格を。別にもう、過去なくてもわかりますよ。ええ加減に1000回と1000回をかける。和田アキ子さんのあれでしょ？日本放送の和田アキ子のええ加減に1000回と一緒のパターンでしょ？これ。いや、もう、本当に見くびりすぎ、ジジイのこと。悲しいよ。いや、まあ、このポッドキャストでおなじみですけどね、ジジイの読解力、メール読解力のなさ、メール読解力なんありでございますけども、ここまでお膳立てせんでも大丈夫よ。ジジイわかるんで。わかりますけども、あと1000回、頑張れ、言うてますけども、およそ5年で200回ぐらいですよ。200ちょっと。なんで、あとまあかけ5ぐらいいるわけでございますけども。まあ5年やってあと20年ぐらいですか。いや、あと20年やるんですか、この河川敷で。春夏秋冬。もう終わりよ。本当に。主になるよ、この河川敷の。本当。もう減りましたけどもね、ホームレスの方の数も 体感減ってきてますけども、主なれるよジジイ、あと20年もここでやってりゃ保護されるよ。そういうなんか市役所の福祉課とかに保護される対象になっちゃうんで、なんとしても日本放送有楽町で行きたいんですよ。僕はこの雨風しのげる場所に行きたい。いやもうその日本放送と言わずに、ほんとコミュニティ FM に行きたい。僕はちょっと本当に考えた結果、いきなり有楽町日本放送に行くのはあまりにも馬鹿げてるんで、ちゃんと一個ずつ段階踏みたいんで、いないですか本当にコミュニティ FM のなんかパイプというか、パイプいうのはちょっとあまりにも冷たい言い方でございますけども、何かこうつてないですかね。そっから始めたいよ。コミュニティ FM からなんか地方の FM、AM やっての日本放送、オールの日本、これが一番綺麗な筋道なんで、のもう年内で決めたいですね。コミュニティ FM のレギュラーなんとかならないですかね。いや僕全然いけるんでね、その乃木坂以外の話も日常任せてくださいよ、ジジイ。一番得意よ。乃木坂よりも。乃木坂よりも。得意ですね、ジジイの日常。何にもない話得意ですよ。いや、まあ、何にもない言うとあれですけども。いや、まあ、そのね、レパートリーはあるんでね。そう、あまりにもこの乃木坂特化型なんでね。ちょっと今度、もうほんとフリートーク、もう30分勝負みたいなしたいですけどもね。よろしくお願いします。地方 FM、コミュニティ FM。よろしくお願いします。ありがとうございました。次、読みたいなと、思います。いやー、次、これを読みたいなと思います。10月23日月曜日、双子ブラグダを召喚。やった!やった!おかひな復帰、林も復帰、ジジイも復帰、ジジイお帰り。みんな、ジジイが帰ってくるのを首を長くして待ってたよ。ありがとう。でも、相変わらずの聞くに耐えないお粗末な薄っぺらい内容でびっくりしたよ。いや、むしろ通常運転か。この10ヶ月何をしてたのか。何の進歩もない。成長のかけらも感じられない1時間でしたね。ただの承認欲求、自意識過剰。もっとリスナーを満足させてくれよ。そんなんやからみんなから嫌われて仲間外れになるんやで。反省しろ。出直してこい。二度と来んな。小笠原流ゆみき式土下座しろ。ゆみきのラビットシーズンレギュラーの件は絶対触れるべきとオリンピックスやるげーといただきました。ありがとうございます。とんでもないメールでございますね、これは。はい、とんでもお便りでございました。なんかもうとにかく成長のかけらも感じない1時間よう聞いてくれましたね。ありがとうございます。いやこれは、いやもうジジイのね、伸びしろはもうないんですよ。なぜならもう 120% ですから。毎回これで満足できないならもう無理ですよ、ジジイの成長は。これはちょっとどうするべきか。いや、辛辣でございますけどもね。いやいやいや、確かにね、そのゆみきちゃんのラビットシーズンレギュラー、皆様どうです、見てます、ラビットね。ラビット初期はひなちまとか、セミやレイちゃんとかがね、あ、久保ちゃんとかもやってましたけどね、シーズンレギュラーと。まあ日向坂が結構バチバチでやってましたけども、いや、あれってやっぱ芸人さんが椅子の取り合いしてるように見えて、アイドル枠がもうとんでもないしのぎを削ってるのがたまらないですね、ラビット。今はだから、桜坂とハロプロがもうとんでもない椅子の取り合い、バチバチやってますけども、まだ、ゆみきちゃんが参戦で乃木坂復帰してきてるんで、いや、楽しいですね、あの枠。ラビットのシーズンレギュラー枠は本当に。いや、ほんま芸人さんよりもなんかこう、一瞬を大事にしているのがたまらないですね、僕は。アイドルの方がね、やっぱ、ボール来る時間は短いんで、やっぱそこでなんとか印象を残さなあかんっていうのが、たまらないですね、僕は。 で、まだゆみきちゃんが結構もう、ねえ、なんていうかな、大活躍してるんで、もう、いや、嬉しいですね、ゆみきちゃんの活躍。面白い。いや、ほんまにもう、川島さんにキレられる、ちゃうかなと僕思うんですよ。ほんともう、12月の最終週、ゆみきちゃんのシーズンレギュラー最終回で、川島さんブチギレエンドが僕あるのではないかなと、アイドル初の、アイドル初の、川島さんブチギレを僕はもう予見してるんですけども、いや、それぐらいですよ。ほんまにもう、ぶん回し。ゆみきちゃんが大暴れしてるんで、毎朝。毎朝というか、金曜の朝ね。面白いですね、ゆみきちゃんは。結構なんか、沈黙の金曜日がマックスかなと思いきや、もうなんか沈黙の金曜日も、アルピーがね、アルコ&ピースがもうユミキちゃんを甘やかしてるというか、ユミキちゃんへの対応が激甘なんですけども、このラビットのユミキちゃんがまた面白いですね。別の面というか、沈金では見せないなんか怒りみたいな、喜怒哀楽の同を強調してるユミキちゃんね、また可愛いですね。いやー。そのやっぱラビットフェスちゃいます？僕思うのが、ラビットのまあ何ですか、イベントありましたけども、音楽フェス、そこでまあいろんな番組内で生まれたユニットとか番組との関係のあるサンボマスターが、オープニングの主題歌歌ってますけども、で参加するみたいな流れありましたけども、アイドル枠がそこにはあって、そこが桜坂やったんですよね。今年は桜坂の承認欲求でしたっけね、確か。承認欲求パフォーマンスしてましたね。まあでもギリモーニング娘。23ですかの牧野マリアちゃんも、まあ滑り込みで参加してましたけども、いや、ここに乃木坂がなかったのが寂しかったですね。そう、いや、これだから次のラビットフェス乃木坂行くには、まあ、ゆみきちゃんの次ちゃいますかね。ゆみきちゃんはもう大活躍で、年末の、なんかラビットの番組あると思うんですけども、去年ギャラクシー賞取ったと言われるあのラビットの年末番組、ゆみきちゃんはもう多分内定やと思うんですけども、で、また次の枠、乃木坂がいけるんかな？わからない。多分バスラがあると思うんで微妙ですけども、いや、ここを取れば次のだから1月3月ですか、1月3月枠さえ取れれば次のラビットフェスはもう乃木坂がこれ独占できるんですけども、いや、これ激アツなんですよ、ゆみきちゃんの次の枠。まあ、ラビットフェス僕見たんですけども、最後の挨拶で川島さんがもう僕は来年やりたいと思ってますと、スタッフには言ってない、ここで言います、来年まだラビットフェスやりたい、でもそこの会場は何も決まってないけども、次の会場は東京ドームになるのか、ロフトプラスワンになるのかわからないけどもみたいな言ってましたけども、今回のラビットロックフェスが代々木第一体育館みたいなところでやってたんですよね。まあ1万人キャパみたいなところでやってて、ここの今回倍率が10倍やったっていう話なんで、まあだから東京ドームかもみたいな言ってたんですけども、1万人キャパの10倍なんで、だからまあ10万人応募してたって話なんですよ。だから東京ドームあるんですよ、次のラビットロックは。そう考えたら乃木坂4度目3度目の東京ドームライブがこれ現実味があるんで、いや、ここ、ゆみきちゃんとその次の人の活躍によって決まるんで、いや、これ激アツよ。ほんと、今、ラビットが熱い。乃木坂を応援するにあたって、一挙手一投足がもうすべて決まるんで、これちょっと見なければいけないよ、ゆみきちゃんの活躍。よろしくお願いします。本日は以上でございますか。で、まだ今週もう一本上げなければいけないんですよね。毎週更新。言うてるならば。ちょ、これ。言うんじゃなかったと、心底後悔してますね、僕は。 2週に1回で言えばよかったなーって思いながら喋ってました。何があればまたお便りください。ジジイのね、乃木坂熱をこう再沸騰させるようなものがあれば教えてください。今週末にまた撮るかもしれないし、撮らないかもしれない。それはあなた次第です。もう信じるか信じないかはあなた次第です。よりもこのポッドキャスト続くかどうかはあなた次第です。ということでありがとうございました。